それでは皆様、大変お待たせをいたしました。本日は日本証券新聞主催、広田証券協賛の個人投資家向け説明会お越しいただきありがとうございます。それではこれより開演とさせていただきます。ではまず第1部、アプリックス IP ホールディングス株式会社の会社説明をお送りいたします。アプリックス IP ホールディングスは東証マザーズに上場しております。証券コードは3727です。また本日前場の終値は476円、100株単位のお取引となっております。それでは会社側の出席者ご紹介させていただきます。取締役兼 CFO チーフエコノミスト永橋健吾様でございます。では永橋様お願いいたします。
はい、皆様本日はお寒い中、お越しいただきまして誠にありがとうございます。本日はアプリックス IP ホールディングス、個人投資家説明会ということで40分ほど当社の説明をさせていただきたいと思います。まずちょっと挙手をいただければと思うんですけど、アプリックスっていう会社ご存知の方いらっしゃいますか？じゃあ1割くらいって感じですかね。この会社は結構長い会社でして、もう30年くらい、テクノロジーの会社ではやっております。で、最近では新しく、これからご説明させていただきますビーコン IoT ということを中心にやっている会社でありまして、このあたりに関して、本日、ご説明させていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず、先ほど30年の歴史ある会社と申し上げたと思うんですけど、その歴史を簡単に、振り返ってみたいと思います。次に、当社はこれから IoT というビジネスに、取り組みたいというふうに思って、おりまして、この IoT について、ご説明させていただければと思います。その中でどういったビジネスでこれから伸ばしていくか、このビジネスモデルと成長戦略についてビデオ動画を交えながらご説明させていただければというふうに思います。まず簡単に当社の説明をさせていただきたいと思います。当社もともと創業したのは30年ほど前でして、最初はネクストコンピューターシステム、いわゆるその Mac の前のやつですかね、というようなアプリケーションのソフトウェアを開発していました。でそこから最初の飛躍がありましたのが CD ライター、 WinCDR っていう CD の書き込みするソフトウェアですね。でこの大容量の CD ロムのデータを CD ロムに書き込むことができる画期的な技術として、非常にこの CDR、 WinCDR というのは売れました。例えばパッケージソフトですとか、ソニーさんの CDR のドライブにソフトウェアとして搭載されました。ただし、この CDR ライターなんですけど、どの会社さんも、基本的には自分でやりまして、かつ、Windows ですとか Mac も標準でこの機能がついてしまうということですので、じゃあ次どうしようということで、始まったのが Java であります。1996年、Java のライセンスを取得しまして、後の株式上場の原動力となる、J ブレンドの、を生み出すことになりました。これは96年で、20年くらい前ですかね。で、結論から申し上げますと、この J ブレンドというのが、大成功しました。もともと、カエルですかね、いわゆる自動車とかに Java を、Java ってソフトを入れてたんですけど、それを、ある、携帯電話のメーカーの方が、これを携帯電話に入れてみたらいいんじゃないかっていうようなことを、提案されまして、それで我々が携帯電話向けにこの Java を入れた結果、例えば、ゲームができる、あるいは、音が出るというような非常に携帯を、豊かっていうんですかね、にする原動力としてこの Java というのが使われることになりました。当時はほとんど Java なんて使ってもしょうがないじゃんっていうふうにはかなり言われたそうなんですけど、結局やってみたらこれはすごいじゃんということで、2番手、3番手の国内メーカーから徐々に採用され、モトローラ社 ですね、まあ、当時は世界最大の携帯電話のメーカーでした。で、国内すべてのメーカーに採用されまして、日本だけじゃなくて世界で世界シェア3割くらいまで到達したということで、これは非常に成功しまして、これによって2002年ですかね、上場するマザーズに上場するというような快挙を成し遂げたという、まあ、非常に素晴らしい商品であります。ただし、まあ、このように、まあ、何でしょうね、バラ色でずっと言ってるというわけではありません、残念ながら。この時は、まあ、かなりその Java ですかね、2000、ここですと6、7年までは Java が非常に伸びていた状況であります。ただしこの Java、 例えばこの使っている例としまして、ドコモさんの i モードがこの Java を使ってまして、この i モードを使うにはこの Java を全部入れているというような状況でありまして、 i モードが伸びればこういった Java が伸びるというような状況でありました。ただし、ご存知の通り、やはり i モードの、まあ、いわゆるフィーチャーフォンですかね、まあ、ガラケーと呼ばれているような世界から、この辺になると2008年9年くらいになりますとスマホに変わられることになりました。まあ、具体的に言えば iPhone あるいは Android、まあ、こういったスマホがわっとこの辺から出てきて、まあ、やはりそういう意味では当社の売り上げというのも減りました。で、じゃあその時にこれからどうしようということで、経営陣として、次の戦略としては、コンテンツサービスをやりましょうということで、詳しい説明はあまり省きますが、何社かゲーム会社ですとかアニメ会社ですとか出版会社を M&A で、買収しました。まあ、結論から言いますと、こういったその、まあ、コンテンツやってる会社とソフトの会社っていうのはなかなかうまく、まあ、いかないところもありまして、まあ、と基本的にはこのコンテンツビジネスに関しましては、売却の方向で、進めまして、ここ 2,3 年、新たに IoT の会社として生まれ変わって、これからこの IoT の分野で伸ばしていこうというのが我々の大きな目指すべき方向であります。で、その中でこの IoT というのはどういったものかということであります。ちなみに IoT って皆さんご存知ですかね。初めIoT にして知ってるという方手を挙げていただいてよろしいですか。皆さん結構知ってらっしゃいますね。ありがとうございます。基本的には最近、まあ、株式市場もそうですね。私も昔この会社に入る前アナリストやってまして、まあ、結構最近証券市場でもかなり IoT ですとか、まあ、この辺が熱い、テーマになっているというふうには思っていまして、その中で、当社この IoT は何かということでありまして、まあ、あらゆるものとものがつながると、でその先の人がつながると、まあ、要するにこのコーヒーメーカーですとか、エアコンですとか、洗濯機ですとか、まあ、こういったものがスマホと通じてつながって、まあ、例えば簡単に言うとスマホでこういったものを操作できる、あるいはそこから新しい情報を、まあ、例えばコーヒーメーカーから情報を取得するというような、まあ、ものっていうんですかね、まあ、これは家電ですけど、ものと人間とが、まあ、スマホを通じて、まあ、何でしょうね、やり取りをする、操作をする、まあ、そういったものは IoT というふうに、考えていただければというふうに思います。で、この IoT 市場ですけど、まあ、非常に今後大きな拡大を見込まれております。まあ、ちょっとこれ字だけで見づらいかもしれないんですけど、300億個以上のデバイスがこれから出てきますよ、500億の円のデバイス、2020年には10兆個、2020年にはスマート家電が2億2300万台、年間出荷台数は7億台、まあ、要するにやはりこれからの、まあ、家電ですとかそういった機器っていうのがやはりネットにつながって、ネットと、ネットを経由して操作できるみたいな、まあ、そういうような IoT というような世界というのが、これから大きく伸びる、拡大するというふうに、まあ、我々ではなくて、まあ、大体世の中の、まあ、皆さんはそういうふうに考えているというふうに思います。で、なんでこのアプリクス、我々がこの IoT のビジネスに参入するかということで、きちんとした理由があります。それはまず一つ目が、2009年、 米国の Z モート社、G モート社の株式を取得しました。もともとこの会社は、米国のマサチューセッツ工科大学の卒業生によって、設立されました。でそれは後からちょっと話してるんです。この Bluetooth という、ハードウェア、まあ、要するにこの無線を、するネットとつなげるスマホとネットスマ、スマホと機器をつなげる Bluetooth というハードウェアの設計と製造を手掛ける会社であります。でこの Bluetooth によってスマホと機器との連動というのが実現できるようになったと。まあスマホとつなげるデバイスというのはいろいろあります。別に Bluetooth だけじゃなくてもいろんな無線の機器 の規格があります。ただ Bluetooth がやっぱり一番安いということと普及しているということで、基本的には Bluetooth を通じて、接続するというのが、結構一般的になってきています。でそれを作っている会社を、我々は2009年に、買収しました。でその後2013年日本で初めてビーコンを販売開始しました。ビーコンというのはここにありますけど Bluetooth Low Energy といいまして、まあ、基本的にはここで説明させていただきました Bluetooth の一つであります。でこういう、まあ、これ当社が販売しているビーコンなんですけど、ここで、電池が入ってまして、この電池を入れると、無線で、ピーピーピーピー、無線で、信号を出します。で信号を出して、その信号をスマホで、キャッチすると。でスマホが、その無線の情報 をゲットしたら、アプリでこんな通知が来ましたよ、あんな通知が来ましたよっていうアプリと無線を連動する、これが Bluetooth ローエナジービーコンというような役割です。ちょっとこれからビーコンというのが何度か出てまいりますので、ここはちょっと覚えていただけるとありがたいです。もう一度説明させていただきますが、ビーコンというのがここに電池を入れてスマホを電池を入れると電波が流れます。その電波をスマホがキャッチするとアプリが起動して、それでさまざまなここのビーコンでの通知というものが出てきます。でこのアプリックスはこのビーコンというのを2013年で日本で初めて販売を開始しました。まあ、要するにこういった技術があったんで日本で初めてこのビーコンというのを発売することができました。でこれでアップルさんが今ビーコン規格で iBeacon という規格を提案しています。でこれは要するに iPhone でビーコンを使うための仕組みで、まあ、日本だと iPhone って結構多いんですよね。半分以上 iPhone って言っていて、で iPhone を使っていればこのビーコンをうまくつなぐことができるとというようなiBeaconの企画にも日本で初めて採用されました。まあ、さっきの Java の話もありますけど、まあ、この会社のやっぱりいいところは、まあ、そういうような早い技術をいち早く取り入れてそれを商用化していく、まあ、ここにこの会社の強みっていうんですかね、ANU があると思います。でこの Beacon というんですけど、2つタイプがあります。1つ目がこのロケーションビーコン、要するに位置を通知する、まあ、先ほどちょっと申し上げたと思うんですけど、常時電波を発信し続ける。で、まあ、要するに例えばお店にこのビーコンですかね、これを設置しまして、でスマホでビーコンの電波を検知して、例えば今日は 10% クーポンですよっていうようなものをスマホに表示させて、あ、じゃあちょっとここ 10% やってるからここで買おうっていうような位置を通知して、それをトリガーにするような、まあ何て言ったんでしょうね、マーケティングっていうんですかね、というようなことで、これは非常に広く使われています。でもう一つの使い方が、我々はお知らせビーコンっていうふうに言ってるんですけど、それは何かの状況が変化したある場合にビーコンの電波を発信しますと。なんでこれは位置情報をピーピーピーピーこっちは流してるんですけど、こっちは状況が変化したトリガーっていうんですかね、まあ、例えばコーヒーが入ったというようなトリガー、あるいは なんですよね、こう何かのこう水切れが起きたというようなトリガー、そのトリガーを検知して、通知をする、というのがこのお知らせビーコンで、あります。まあ、これはちょっと後でまた出てきますので、ご説明したいと思います。で、我々は先ほど申し上げましたように2013年、だから今から4年くらい前ですかね、から、ビーコンを、販売、を開始しました。で、今2016年の7月ですかね、にこのビーコンの累計出荷台数が30万台を突破しています。基本的にはこのビーコンっていうような話になると、まあ、大体アプリックスの名前が出てきます。基本このビーコン自体は単に電波を出すだけで単純ではあります。ただ、例えばこのビーコンを作るには、例えば中国のメーカーなんかが、まあ、ビーコンを、まあ、安く売ってるんですよね。ただビーコンだけじゃなくて、そのビーコンの中の、まあ、ソフトウェア、あるいはそのクラウドっていうんですかね、データ、まあ、こういったものをまとめて、全部できる会社、それは中国の会社だと、まあ、基本的にはできないです。我々基本的には我々が、このビーコンのハード、ソフト、あともう一つ、まあ、アプリですとかデータ、そういったものを全てできるというようなことがあり、ビーコンのシェアというのも非常に、上がってきて、おりまして、足元ですかね、12月に関しても好調に推移して、おります。でここまで、IoT とビーコンについて、ご説明させて、いただきました。で、次に、アプリックスのビジネスモデルということに関しまして、ご説明をさせていただきたいと思います。先ほど、ちょっと軽く申し上げたと思うんですけど、中国の会社にできなくて当社ができること、それはやっぱりデバイスから、このモジュールですね、ビーコンのモジュールから、スマホのアプリ、まあ、要するにデータを貯めておくクラウド、あとはウェブページ、まあ、こういったものを全て提供できるというようなところが当社の強みです。例えば、何でしょうね、モジュールメーカーの、まあ、どうでしょうね、方、非常にこのモジュールを作ることは非常に素晴らしく、まあ、テクノロジーもありますし、量産化っていうのは非常にできます。ただ彼らがこういうようなスマホアプリですとかクラウドができるかっていうと、やはり我々はずっと長いこと Java ですとかそういったところのソフトウェアの開発の経験がありますので、こういったところはかなり強いと。でお客さんにしてはやはり、これモジュールだけ買いたい、アプリだけ買いたいっていうようなものよりも、まとめてやっぱり全部面倒見てほしい、とりあえずこの、コーヒーメーカーを IoT 化したい場合にまとめてモジュールからクラウドまで面倒を見てほしいというようなお客さんがほとんどですので、そういったお客さんのニーズというものを取り込むことができております。でその中で我々はいくつかの分野に注力しておりまして、それがまず浄水器システム、ペットケアシステム、空気清浄機、コーヒーマシン、この4つに関して今重点的に取り組んでおります。でまずこの浄水システムということでありまして、実際のお客さんがすでに発表をされています。これはアメリカのアクアサーナ社というような会社でありまして、この会社さんがこのピッチャー型っていうんですかね、まあ、要するにここにフィルターがあって、ここに水を入れるとフィルターを通じてここの浄水、まあ、きれいな水を作ると。アメリカはやっぱり結構その水が汚染っていうんですかね、汚い水が多くて、やっぱりそのかなりこういうフィルターをしなきゃいけないっていうような、まあ、文化のようです。でそれを IoT を使ってもう少し、まあ、賢くしようっていうのがこのアクアサーナ社との取り組みです。で具体的には何をするかということで、専用アプリで利用状況を把握する。例えばフィルターを交換してどれくらい経っているか、あるいはどれだけ今浄水したか、あるいはそろそろフィルターが切れそうなんで変えたらどうですかというようなフィルター通知交換というようなものをアプリを通じて基本的にはお知らせをしてくれると。で例えばやっぱりその浄水器フィルターなんかですと、 まあ、フィルターがもうすでに詰まっている状況ですとか使えない状況でやるケースって結構多いんですよね。そうすると全く意味がなくて、こういったことを、まあ、スマホと浄水器と連動してお知らせをしてくれる。で、そういったところで、新しく例えばフィルター交換だったら、これで EC で、EC で頼みますよみたいな、まあ、そういうような新しいモデルというのができるというような感じですね。でもう一つのメリットはやはりこのデータなんですよね。で例えばどれくらいの交換頻度で交換するんですとか、今どういう状況ですとか、今どこの利用されて、例えばアメリカの場合ですと結構その中央部とかカリフォルニアですとか、まあ、そういったところでやっぱりその利用状況はかなり違うようです。そういったものをまとめてデータをとしてそれを蓄積してフィードバックする、まあ、こういったところで他社の単なるフィルターを作っている会社ではない、もう少しそのインテリジェントな、まあ、賢い浄水器というようなものを実現するというのがこのアクアサーナ社との取り組みです。で次にペットケアについてご説明をさせていただきたいと思います。ちょっと英語のビデオがありますので、こちらをちょっとご覧くこういうような、これはアメリカで売っている猫犬のペットのトイレなんですね。でこれの中にペットが滞留してここで、まあ、おしっことかをすると、これビューってこう赤外線で感知して、それでこうおしっこを固めてくれて、それをまあ、ゴミ箱に捨ててくれるっていうようなことを作ってます。で今回当社はアプリとビーコンでこの、ね、ペットがいつ、このトイレにどれだけ滞留したかっていうデータを、まあ、出して、でそれを何度も何度も通知してくれる、まあ、これは飼い主さんですね、飼い主さんに通知をしてくれて、で例えば何かちょっとおかしかったら、アラームを上げる、あるいはなんかちょっと滞留時間、ペットの滞留時間って大体同じなんですって、それがちょっと変わっちゃうと何かおかしいんじゃないのっていうようなアラームを上げる、まあ、そういうようなペットの、まあ、何でしょうね、こう賢くするっていうんですかね、というようなテクノロジーというものを、これアメリカのアワペッツ社っていう、オハイオ州にある、まあ、ちょっとそんなに大きな会社じゃないんですけど、割とこういう先進的な取り組みをやってまして、ぜひ当社とやりましょうということで、今年の5月ですかね、にこのスマートスクープっていう新しい製品が出ました。でこれが、まあ、こういうようなデバイスを利用して、ネット経由でも、まあ、できるというんですかね、状況を把握できるというようなものです。
SmartLink Gateway or sold separately and are not required for operation. Multiple SmartLink tags are required if you have more than one cat.
基本的にはこの説明であります。で、まあ、これによっていつでもどこでも大切なベッドを見守るっていうことと、やっぱりその保険っていうふうなところが大きなキーワードになってまして、今までペットがどういう行動をするかっていうのは、まあ、ほとんどやっぱり飼い主さんなんかわからなかったようです。まあ、例えばトイレの時間が長いとなんか変なことがあるみたいな、そういうようなデータを長いこと蓄積してすることによって、まあ、その獣医さんと連携しながら、あ今ちょっとペットがおかしいかもしれない、今は大丈夫だっていうような、まあ賢いっていうんですかね、そういうようなペットケアを実現する、まあ、これが当社のペットを通じた取り組みであります。でもう一つが、この空気清浄機です。これもデモがありまして、アメリカのペット、あの空気清浄機って結構やっぱり大きくて、まあ、これに対して、Bluetooth を当社では搭載したもので、とアプリをリリースさせていただきました。でこれは基本的にはここにビーコンが入ってまして、でアプリで、何でしょうね、風の調整ですとか、 まあ、あるいは今どういう状況になっているかですとか、温度をどうやって下げたり上げたりするですとか、まあ、こういったことをリモート、まあ、遠隔で操作できるというようなアプリがありまして、このアプリをインストールすると、まあ、こんな感じで7時間後に、切りますよですとか、振り起こしますよというような制御ができるようになります。結構アメリカの場合なんかこれ2台とか3台とか置くんで、それをうまくこうコントロールするっていう意味では、まあ、こういったやり方がだいぶ主流になってきつつあります。まあ、日本でもこういったものは、まあ今後登場すると思います。で、最後の事例なんですが、これがネスレ社のコーヒーメーカー、これ結構何度か最近 CM でやってると思うんで、ご覧になられた方もいらっしゃるかと思うんですけど、このネスレさんの新しい、コーヒーメーカーゴールドブレンドバリスタイ、これの、ここにビーコンが入ってまして、このビーコンからの通知で、当社の、アプリが起動するというような形です。ちょっとこれ CM なんですけどね、ご覧いただければなと思います。まあ、もっとこういうようなアプリで、例えばコーヒーの、まあ、濃度ですとかミルク入りですとか、まあ、そういうような、まあ、オリジナルのコーヒーを作ることができる、それをアプリで、操作をするというようなコンセプトで、それだけじゃなくて友達と、まあ、何でしょうね、通信機能を持ったりですとか、例えば、まあ、どれだけコーヒー飲んだかみたいな、そういうような、コーヒーとの、まあ、つながりっていうんですかね、を提供する、このネスレさんのプロダクトです。でこれポイントがたまって、それで、まあ、飲めば飲むほどポイントがたまるっていうようなところで、なんかに交換できるとか、まあ、そういったサービスも提供しています。で、これのコーヒーメーカーのポイントは何かというような話でありまして、次のページですかね。でその中の一番のポイントは、お客さんがどういったコーヒー好み、コーヒーが好きなのか、そういった情報を集めたいっていうのが非常に彼らの、まあ、経営課題というんですかね、ポイントでして、例えばこの人だったら、クリーム入りが好きですとか、このコーヒーが好きですとか、エスプレッソが好きですとか、まあ、そういったものを日々のデータを見ながら蓄積をしたいと、まあ、そういうような、まあ、彼らはそれエンゲージメントというふうには言ってるんですけど、そういうエンゲージメントをうまくするためにどうするかということで、まあ、当社の、アプリ、を、使って、まあ、基本的にはネスレさんの仕様なんですけど、まあ、当社の、まあ、培った技術といったものを、まあ、総動員しまして、これは今年の春くらいから夏までにかけて開発して、こういったアプリをリリースすることができました。まあ、そういう意味でこういった、まあ、当社でもかなりこういう、まあ、何でしょうね、コーヒーマシンと、IoT を組み合わせるようなテクノロジーですかね、そういうような、まあ、ノウハウっていうのは蓄積できたというふうに思っています。なんでこれからやっぱり、まあ、ネスレさんはかなりこういうことに関してアグレッシブにやっている会社さんではあるんですけど、他の会社さんも結構こういったことを、まあ、やり始めてきております。最後に成長戦略ということで、まあ、今後どうしていくかということに関して簡単にご説明させていただければというふうに思います。結論としまして、当社、まあ、先ほど最初にコンテンツビジネス、ゲームですとかやっているというお話をさせていただきましたが、まあ、そういったところでも、コンテンツは、まあ、基本収束の方向でして、その、まあ、何でしょうね、から IoT への、まあ、ビジネスモデルを変化するところで、まあ、かなり特損ですとか、収支が悪化したことはあります。ただ、今年ですね、今年から、まあ、かなり収益っていうんですかね、コストに関しても改善しまして、売上を伸ばして、今後黒字化をして、さらに拡大したいというふうに思っております。まあ、その中で、売上を伸ばすという意味で、どうしたいかということで、まず地域とカテゴリーがあります。で地域は日本とアメリカ2つの、 主なメインな地域でやってます、日本は先ほどのネスレさんとか日本ですかね。で、浄水器のアクアサーナ、ペットのアーペッツ、あと、空気清浄機のガーディアン、これは米国です。やっぱ米国の方がそういうようなちょっと一緒にやってみようみたいな、そういうような、まあ、軽くって言ったらいいんですかね、経営判断が早くて、まあ、失敗を恐れずチャレンジするっていうようなところが多く、こういう何でしょうね、組み込み系っていうんですかね、機器との連動はやっぱアメリカが結構盛んです。やっぱ日本の場合ですと結構その経営会議にかけて予測がどれだけいってっていうようなことがあって若干遅いところもありまして、やっぱりこれだとアメリカの方が早いと。一方カテゴリー、まあ、何を売るかということでビーコンを売る、サービスを売る、あとレベニューシェアというのがあるんですけど、まあ、先ほどの浄水器の例、だと、まあ、例えば、浄水器のフィルターがなくなったんでそれを、EC で買いましょうといったときに、その時の、EC で買った代金の、まあ、一部を当社の方で、いただくレベニュー、まあ、売上を、シェア共有するというような考え方、この3つで今期、まあ、今期はもう12月で終わりなんですけど、まあ、主に来期ですかね、1月スタートに関して、拡大したいと思います。まず、国内ですかね、ビーコンとサービス両方やっています。でビーコンに関しましては、先ほどのロケーションビーコン、まあ、PPPP、111を、表示する、通知する、まあ、そういったロケーションビーコンに関してはマイビーコンという形で、国内でネット販売しています。で12月のプレスリリースを出したんですけど、その時今までは1個1200円で、まあ、正直、基本的にあまり売っても儲からない体制でした。ただ12月1日から1個あたり2500円ということで、これだけ売っても利益が出る体質になってきまして、先ほどあの30万台というような話もあったんですけど、やっぱり基本的には当社ビーコンというとアプリックスというようなブランドもある程度ありますので、基本的にはそれほど引きっていうんですかね、12月から価格を上げても大きく売り上げは下がっていないという状況で、このビーコンに関して売り上げを拡大していきたいというふうに思っています。一方サービスに関しましては、先ほどのあれですがネスレさんですかね、まあ、こういったものをさらに増やしていきたいということと、あとは自動車保険ですかね、例えば自動車保険でも最近はユーザーがどこを運転したですとか、どういうようなブレーキを踏んだですとか、そういった情報が非常に求められていて、それを当社のビーコンを使って実現するというようなソリューションを提供してまして、これは来期、まあ、できるだけ取っていきたいというふうに思っています。で次に米国の状況であります。米国に関しましてはアメリカに子会社がありまして、その会社がソリューションの提案受注開発を実施しています。でビーコンに関しては先ほどのお知らせビーコンですかね、まあ、何かイベントが起きたら通知をするというようなお知らせビーコンが主流でありまして、アプリとクラウドセットで売ってます。まあ、先ほど申し上げましたが、やっぱりアメリカの場合は面白いからやってみよう、ちょっとこの空気清浄機スマホと連動したら面白いからやってみようっていう、比較的そういう、まあ、失敗を恐れず何でもチャレンジしようっていうカルチャーがあるんで、その製品導入までの意思決定のスピードが非常に速いと。例えば先ほどの空気清浄機の場合、だいたい企画から販売まで3ヶ月くらいなんですよね。日本だとだいたい2年とか3年とか、まあ、5年かかってもできないとか結構あるんですけど、まあ、そういった意味で一度決めると非常に早いと。すでに先ほどの空気清浄機ですとかペットですとか、浄水器、あれはもうすでに例えば、まあ、ベストバイですとか、まあ、大きな小売店でも販売しておりまして、まあ、そのリピートオーダーですかね、ちょっと足りなくなったんでビーコンお願いしますですとか、これからちょっとこれから他のヨーロッパに展開するんでそのヨーロッパ版もお願いしますっていうような、まあ商用ベースとしてだいぶ出荷してきてますんで、まあそれがリピートオーダーをいただきながらも、まあこれからもお客さんを増やしていければなというふうに思っています。でまあ、こういった意味で浄水器ですとかさっきのペット、まあ、こういったものも、これから、増やしていければなというふうに思っています。でコストに関しまして、細かい数字の説明は今回、割愛させていただきます。ホームページで、コストですとかそういったことも、IR 情報に記載しておりますので、もしご興味があられればぜひご覧ください。結論としてはかなり今コスト削減はしています。例えば去年ですと まあ、どうなんでしょうね、大体、8億とか10億くらいコストがかかったんですけど、まあ、それが今、まあ、5億くらい、まあ、半分とは言えないので、もうそれくらいまで、コストは落としています。例えば、不要不急の、まあ、業務委託費ですとか、まあ、あるいはその何でしょうね、こうオフィスのコストを下げるですとか、まあ、かなり、コストに関しては削減しています。で、まあ、それはやはり我々としては何としてでも、まあ、今期は12月で終わっちゃうんですけど、来期は黒字を目指したいというような、まあ、かなり強い意思を持ってやっているところもありまして、コストに関しては削れるコストはできるだけ削るというような方向で、だいぶコスト削減の効果も見え始めました。で、もう一つは先ほど最初にエンターテインメント事業ということを申し上げましたけど、まあ、基本的には出版のコミックと自動書というのがあったんですけど、これに関しては基本的にはまあ切り離すというようなまあところで、まあ、分かりやすく IoT の会社で利益を出すというようなことを今経営陣としては必死に取り組んでいるというようなところで、具体的にいつ どれくらいかというのはまだ計画を作っている最中であるんですけど、まあ、我々のメッセージとしてはこの IoT というビーコンを拡大することによって1日でも早く黒字化をして安定的な収益をこれからも築いていきたいというふうに思っております。で、最後にご案内です。当社は先ほど申し上げました12月決算ですので12月で終わります。で、権利付きの最終日今年ですと12月27日ですに、当社株式を1単元100株なんで、まあ、大体4万8000とかそんなものですかね、を保有しまして、2017年大体3月の終わりくらいですかね、に開催される当社の株主総会で議決権を行使いただいた株主様に対してはこちらのような500円のクオカードを贈呈させていただきます。まあ、あくまで予定なんで変わる可能性もありますけれど、まあ、基本的には毎年やらせていただいておりますので、ぜひ今回このプレゼンテーションをご清聴いただき当社にご興味をいただき当社の株式を購入いただき議決権を行使いただければなというふうに思います。以上40分くらいですかね、長い間でご清聴いただきありがとうございます。これをもってアプリクス IP ホールディングスの会社説明会を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。